ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。10月2日、山口県下関市において北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風共同公開収録が開催されました。今年度2回目の開催となった今回の共同公開収録では、前田慎太郎下関市長および村岡嗣政山口県知事から、拉致被害者を励ますビデオメッセージが公開されたほか、特定失踪者ご家族の方々の公開メッセージ収録が行われ、特定失踪者西村京子さんの母の西村郁代さんおよび特定失踪者上村留美さんのご両親の上村照光さん、光子さんから拉致被害者等へ向けた心からのメッセージが発信されました。また共同公開収録の後半では、拉致被害者等の救出を願うライブコンサートが行われ、地元下関からはカラーズおよび劇団ジングジングが出演し楽曲を披露したほか、歌手の大和さん、宇佐美由美子さんが出演し、それぞれ思いを込めた楽曲を披露しました。今週は共同公開収録で収録されたメッセージの中から、特定失踪者ご家族からのメッセージをお聞きいただきたいと思います。それではまず、特定失踪者西村京子さんの母の西村郁代さんからのメッセージをお聞きください。
私は一人になってしまったですからね、うん、早く帰ってきてくださいっていうことだけです、うん、もう他のことは何にも言わないから、もうとにかく一日も早く帰ってきてほしいです。私一人だけで生活してますから、そういうことです。
続いて、特定失踪者上村留美さんのご両親の上村光子さんと照光さんのメッセージをお聞きください。
ルビちゃんが1995年平成7年3月26日の朝、三原の家からいなくなり、もう27年が経ちましたね。ちょうど一月前夢を見ました。ケイジ君、和代ちゃん、そしてルミちゃん、3人がまだ学生の頃で、懐かしくできるならあの頃に時間に戻したいと布団の中でぼーっとしていました。今父さんと母さんは鹿児島県の湧水町というところで、上村のじいちゃんの家から車で20分ぐらいのところで家を作って2人で住んでいます。じいちゃんの家は恵子おばちゃんが住んでいます。三原の家はルミちゃんがいつ帰ってきても分かるようにそのまま置いてあります。滋賀にあった会社の事務所は閉鎖しました。ケイジ君とカズヨちゃんは結婚して2人ずつ子供ができ、事務所のあった近くに住んでいます。ルミちゃんも50歳を超えましたね。顔を見たい、会いたいです。母さんたちも年を取ります。 あと何年生きていられるか分かりませんが、畑を作ったり花を植えたり、ルミちゃんが戻ってくるのを待っています。
今日はせっかくの日曜日にコロナもほどけて遊びに行きたいと思っているところを来てくださいましてありがとうございます。私は今村尾さんがおっしゃったように特定不当者の上村ルミの父です。何年3年4年ぐらい前に特定不当者が今800人ぐらいおります。その中で家族会を作ろうとしてやっと3年か4年前に家族会ができました。そして今副会長をしております。心苦しいのは拉致とはっきり分かってない私たちの家族の苦しみというのは、説明のしようがないぐらい心の負担になって皆様に訴える気持ちの隅っこにお前んとこ拉致じゃないないんじゃないかというような自問自答して特定不当者の中で活動しておりますけど、心の隅には今そういう拉致とはっきり分かってない苦しみというのが大きく作用しております。でもその中に少なくとも3分の1ぐらいの私たちの特定不当者で調べてか結果3分の1ぐらいは北朝鮮だろうと、その中に私の娘が入ってるか入ってないか それは分かりません。でも入ってないとは言えないので可能性がある限り恥を忍んでこういうところに出させてもらっておりますが、皆さんの理解を得るのになかなか横田めぐみさんみたいに真っ黒い間違いないという考え方の中に私たちみたいにグレーの出てきたらどうするんだと恥かくじゃないかと、それは分かっております。でも恥は恥で娘の命があるんやったら頑張っていきたいと思っております。皆さんも心の隅に特定不当者も加えていただいて、で村尾さんみたいに頑張ってくれてある人の力になれるようにお願いします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮のミサイル発射が止まりません。9月末から10月の初頭にかけて10回以上も北朝鮮は、短距離の弾道ミサイルの発射を行いましたが、その中で10月4日には5年ぶりに日本の上空を通過し太平洋に着弾するという形の中距離弾道ミサイルの発射を行いました。この5年ぶりの中距離弾道ミサイルの発射というものは極めて重大な意味を持っていると考えた方がいいと思います。もうなぜならば過去5年間北朝鮮は中距離以上の弾道ミサイルを発射する際には常に垂直の軌道、ロケットの軌道ですね、それを取って発射をしておりました。しかし今回は水平といいますか前に向けて日本の上空を通過して太平洋に着弾する形のいわば 通常軌道で発射を行ったわけであります。まあ、これはミサイルの弾頭部分が一旦大気圏外に出て再び大気圏内に再突入する際の高温、高熱とですね、衝撃というものがあるわけですが、そこから弾頭を保護するそのための技術設計に関する実験を意味すると言っていいからであります。北朝鮮は2017年11月に3度目の ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験を行った後に、いわば ICBM を完成させたんだという宣言を行いましたけれども、しかし実際は、ICBM は完成していないと考えられてきました。それは、大気圏内に再突入する際の技術というものを北朝鮮が確立していない、そのための実験もあえて行っていない、したがって、北朝鮮の ICBM 長距離弾道ミサイルというのは確かに飛距離で言うならば長距離弾道ミサイルということになりますが、しかし大気圏内への再突入技術というのはまだ完成していないと考えて、来られたわけであります。つまり北朝鮮は意図的に過去5年間 ICBM を完成させないようにしてきたというふうに言ってもよいかと思います。それはその理由は極めて明白であるといいのでありますが、仮に北朝鮮が ICBM を完成させますと、アメリカがその北朝鮮の ICBM を軍事的に破壊する、軍事的な攻撃をする可能性というものが極めて高いと考えられます。したがって北朝鮮はそれを避けたかったと、アメリカの攻撃をされないようにする、そのためには ICBM は完成させないようにするということが重要である。しかし ICBM の開発ということをやっておりますとアメリカは非常に強い関心を持ちます。それはアメリカ本土が攻撃される可能性というものを懸念するからでありますが、したがって ICBM を開発しアメリカの関心というものを喚起する、引きつけると、しかし、大気圏内への突入の再突入の技術は完成させないで、アメリカの攻撃の可能性というものは、抑制すると、そういうことを今までやってきたと言っていいと思いますが、今回、にもかかわらず北朝鮮は、ミサイルの弾道ミサイルの大気圏内再突入技術というものを獲得するという、そのための実験、そこに向けての本格的なアプローチというものを印象づける行動に出たわけであります。おそらくそれは11月8日にアメリカでは中間選挙が控えておりますが、この中間選挙の後、残された2年間にですね、バイデン政権が、北朝鮮の ICBM の完成を阻止する、止めることに再び大きな関心を持ってくれることを、北朝鮮としては望んでいるのではないかということが考えられるだろうと思います。もしアメリカがその北朝鮮の ICBM 技術完成を止めようとするのであればですね、北朝鮮はその見返りに、米朝の正常化外交関係の樹立ということをおそらく求めてくると考えられるわけでありまして、今回 ICBM の大気圏内再突入技術の獲得のための実験の意味合いを持たせたということは、 バイデン政権に ICBM に関心を持ってもらって、この ICBM についてアメリカとの間で取引を行いたい、そういう考え方を北朝鮮はしているのではないかと、そのように見ることができると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。10月2日に山口県下関市で開催されたふるさとの風・潮風共同公開収録 in 下関では、拉致被害者の救出を願うライブコンサートが行われました。今週は地元下関市から出演した音楽パフォーマンスユニットカラーズのオリジナル楽曲カラーズをお届けします。 いかがでしたでしょうか。カラーズをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。